皆さんこんにちは。南海放送アナウンサーの小川貴博です。松山市の情報をお伝えするみんなの松山。今回は第14回松山景観賞の候補物件活動の募集についてお話を聞いてきました。今回は第14回松山景観賞の候補物件活動の募集について都市デザイン課の下田智之さんにお話を伺います。下田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回ご紹介いただく松山景観賞ですが、まず景観という言葉について教えてもらえますか？あまり聞き慣れないという方もいらっしゃるかもしれません。一体どんなものなんでしょうか？
はい、景観はとても身近なもので、私たちが見て認識する風景や景色のことで、海、山、川などの自然だけでなく、建物、公園といった人工的なものなども含めて、目に映るすべてのものが景観です。これらはそれぞれの町の自然環境や歴史、文化が反映され、私たちの暮らしや生活と密接に関わってできています。
なるほど。そういえば自分たちが見て美しいと感じる景色は綺麗な自然だけではなく、そこにある建物や道路なども整備されていて調和が取れていますよね。美しい景観を作るということに私たちも関係しているということですね。
その通りです。景観というのは皆さんが生活している環境が大きく影響しています。そのため市民一人一人が地域の特色を考えて自分の家やお店の看板などを建てることで、みんなが住みやすい美しい街につながるということです。
私たち一人一人が考えないといけませんね。それではこの松山景観賞とはどのようなものですか？
はい、松山景観賞は市民の皆さんに景観に興味を持っていただき、一緒に松山の景観を良くしていくことを目的に、町の良好な景観を表彰するもので、建築と町並み、町づくりの2つの部門を設けています。建築部門では周辺に調和したデザインで魅力ある景観を作り出していたり、デザインや色彩などに工夫が見られ、周囲への先導的役割が期待できる住宅、店舗、看板などを募集しています。町並み、町づくり部門では、自然風土や歴史、文化に調和し、将来にわたって守り育てていくべき町並み、もしくは地域の住民が主体となった活動やイベントなどで、現在も続いているものを募集しています。
そうなんですね。これまでどのようなものが表彰されたんでしょうか？
はい、前回の第13回では、70件のご応募をいただき、その中からきらめき大賞1点ときらめき奨励賞2点、審査員特別賞2点を表彰しました。大賞には建築部門から井月庵が選ばれました。誰でも気軽に立ち寄れる活気の出る場所を作り出していることや、スケール感の良い作り方などが高く評価されました。奨励賞には東野にあるパン屋渦と旗寺町の淡路ヶ島が、審査員特別賞には特別養護老人ホーム梅本の里サテライトと道後久保邸および離れが選ばれています。今回ご紹介した物件や活動を含め、過去の受賞内容は都市デザイン課のホームページや募集パンフレットに掲載していますので、ぜひご覧ください。
応募する時の参考に私も見てみようと思います。ただ実際応募しようと思っても、素敵な家や看板が自分のものでなかったり、自分自身が街づくり活動に参加していないと応募はできないんでしょうか？
安心してください。応募は自薦他薦を問わず受付していますので、ご自身が所有していなくても、この建物は素敵だな、あの人たちの活動は素晴らしいなといったものを見つけたら、気軽にご応募してください。またご応募いただいた方の中から抽選で記念品を贈呈します。
なるほど。私たちが普段見かける景色の中でみんなにおすすめしたいものを応募すればいいわけですね。それに抽選で記念品がもらえるのは嬉しいですね。それでは応募方法をお願いします。
はい、はがき、ファックス、電子メールなどで応募したい物件や活動の名称など必要事項を記入の上、都市デザイン課までご応募ください。募集パンフレットは市役所本館6階の都市デザイン課や各支所などに設置しているほか、応募用紙は市のホームページからダウンロードできます。また市のホームページやパンフレットに掲載している応募フォームからもご応募いただけます。締め切りは令和6年5月31日金曜日です。詳しくは松山市役所都市デザイン課電話089-948-6848 089-948-6848 までお問い合わせください。
今回は第14回松山景観賞の候補物件活動の募集について都市デザイン課の下田さんにお話をお聞きしました。皆さんも身近な景観に目を向けて、ぜひおすすめしたい物件や活動を応募してください。下田さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。皆さんのご応募お待ちしております。
以上、松山市の情報をお伝えするみんなの松山でした。